上の話。
皆さんこんにちは、税理士の佐藤敦子です。
聞き手の武田純子です。
このポッドキャストでは経営の数字や実態など現場の声を踏まえながら分かりやすく解説をしていきます。今回もよろしくお願いいたします。前回は消費税の基礎的な話をさせていただきました。
そしてついに、
そうですね、
こう消費税の上がる感じが決定な感じですか。
そうなんですよ。実は今10月に入ってから第2回以降撮ってるんですけども、はい、やっぱり決まっちゃいましたね。
そうですね、やっぱりこれは避けられなかったんですかね。
そうですね、はい、まあ個人的には思うところ多々ありますけれども、まあ、我々はまあルールに従ってそのルールの中でどうすればいいかっていうところが重要なので、
はい、
気持ちを切り替えて頑張っていきたいと思います。
そうですね、そのために今月は消費税というテーマで。
そうですね、
はい、
今回のテーマなんですけども、
はい、
まあ、いくつかあの消費税については論点があるんですけども、その中で国内国外っていう話をしたいと思います。
はい、はいはい、国外ですか。
はい、
あ、なんか随分昔のだと、まあ、日本国内と日本国外では扱いが違うっていう話はちょっとされてましたが。
そうですね、やはりそれこそね、あの 10%、まあ、今回は 8% ですけども 10% まで見えてる中でかなりインパクトがある話なので、
はい、
ちょっとそのあたりを詳しくお話ししたいと思います。
はい、
なんで国内国外って話になるかっていうと、
はい、
消費税っていうのは、まあ、日本の税金なわけですよ。
はい、
なのでどこで消費するかっていうのが問題になるんですね。
ああ、なるほど。国内か国外かっていうのはその地理的な要件なわけですね、まず。
まあそうですね、
はい、
国内で例えば具体的には、商品の販売と商品の貸し付けとあとはサービスの提供っていうふうになるんですけども、
はい、
まあそれが国内であれば消費税の対象になるわけですよ。
はいはい、
それに対して国外海外であれば対象にならないと。
まあ、つまり日本で買ったら消費税はかかりますけど、アメリカで買ったらそれはかからないということ。
そういうことです。
ですよね。はい、まあ、アメリカの消費税はかかるかもしれないんです
けど。まあそうですね。はい、まあちょっとそれは脇に置いといて、はい、まずは日本のものだから、日本のものに対してかかるということなんですね。
で、さらに言うと、日本で売ったものは消費税かかりますけど、アメリカで売ったものは消費税かからない。
そういうことです。
ということですね。
はい。
あ、これが原則と。
はい、原則です。
はい。
ただし、はい、今って、海外の取引とか多いじゃないですか。
そうですよね。ほとんどが輸出入でやり取りしてるものばかりだと思うんですけど。
はい、そうなんですよね。
はい、
なので、ここでちょっと問題になるのが、今、国内とか国外って言ってますけど、じゃあ、国内と海外とのやり取り、
はい、
ありますよね。
はい、
例えば、国際電話とか。
ああ、はい。どうなるんでしょうね。
あれは、要は、まあ、二つあるわけじゃないですか。出てくる国が。
はい。
それのどちらかが日本であるわけですよ。
そうですよね。必ず日本ですよね。
そうですよね。どちらかが。
はい。
なので、消費税の対象にはなるんですよ。
あ、なるんですね。
なるんですよ。なるんだけれども、
はい。
あれ、早いですかね。
いや、大丈夫です。
すいません。はい、はい国内と国外で、どちらかが日本なので、国内取引という言い方をするんですよ、実は。
ああ、片一方が、例えば日本国内にかかってる場合は、じゃあこれは国内取引にしようっていうこと。
そうです、そうです。
ああ、なるほど、
はい。ただし、そこは調整を図らなければいけないので、
はい。
0% なんですよ。
0% なんですか？
はい。いわゆる輸出免税とか。
ほー。
聞いたことありませんか？
てんてんてん。
すいません。そうですよね。
はい。そうですよね。だと、0% の消費税がかかっている。
はい。
ということは、つまり、非課税ではない。
そういうことです。
はい。分かったような、分からないような、うーんって感じなんですけど。
ここが非常に分かりにくいところの一つなんですよね、消費税の。
そうですね。はい。じゃあ、その、非課税と、0% 課税の違いとかはあるはずですよね、きっと。
そうですね。
そこがなんか、何か取っかかりがあれば。
そうですね。非課税か 0% 課税かっていうのは圧倒的な違いなんですけれども、
はい。
前回に消費税の計算の仕方をお話ししましたよね、覚えてますか？
はい。
売上に対する消費税から支払いに対する消費税を引いた残りを納めますよっていう話です。
はい。
あれが、仮に売上は非課税ですよと、全部。そうなると、消費税の納税義務者にならないんですよ。
あ、納税義務じゃないっていうことは、消費税にかかるはずの経費だったりとか、はい、そういうお金が計算しなくていいという。
しなくていいということですね。
ことですよね。
ただ、言い換えると、その分支払った消費税は払いっぱなしですよね。
あ、自分が全額、その差分じゃなくて、全額を納めなきゃいけなくなっちゃう。
そうですね。実際に支払った時に払うじゃないですか。もうそれで終わりなわけですよ。
は
い
はい、あ、なるほど。あ、それはちょっとあんまりいいお話じゃないですね。
そうですね。
はい。
それに対して 0% 課税であれば、売上に対する消費税はゼロなんですよ。ただ支払いに対する消費税はあるわけじゃないですか。
そうですね。はいはい。
そこを差し引けば、納税じゃなくて逆に還付になるんです。
そっか、払いすぎちゃってるわけですからね。
はい。
でも 0% だから消費税は払わなくていいけど、払いすぎちゃってる分は戻ってくると。
はい。
いいですね。
そうですね。
はい。
これが圧倒的な違い。
ああ。
なので、はい、輸出がメインである大企業ですとかありますよね。
はい。
そういった会社さんは還付を受けてることの方が多いですね。
なるほど。だと、さっき出てきた電話会社さんとか、例えばこうフィリピンからバナナ仕入れて売っているような会社さんとか、そういう会社さんは 0% 課税だから還付を受けれると。
そうですね。もちろん国内で支払っていればって話ですよ。
そうですよね、
はい、
素晴らしいですね。
そうですね。ここが圧倒的な違いですね。
あ、なんか払わなくていいんだからって思っちゃいますけど、そうやって違いを考えると意外と大きな差になりそうですね。
大きいですね。
あ、はい、
なのでこのような形で国内国外とか、国内取引なのか海外取引なのかって分かりにくいものが今すごく多いんですよね。
そうですね。インターネット関係なんかはもうぐちゃぐちゃですよね、国が今。
そうですね、
はい、
ただ別にあの国を意識しないじゃないですか。
しないですね、はいはい、
ただ実際のところはどう決まってるかっていうと、あの物が介在するものはいいんですよ。結局販売したのがどこだかとかっていう話になるので、
はい、あ、そうですね、はい。
問題はサービスの提供ですよね。いわゆるコンテンツ。
はい。
ちょっと前になんですけども、アマゾンという海外の会社さんが、楽天という会社さんに有利になってるんじゃないかっていう話がありましたよね。
あ、はい、ありましたね、はい。
はい。電子書籍の世界で。
ですよね、はい。
はい、あれはまさに結局、アマゾンが海外の事業所。
あー、なるほど。
それに対して楽天は日本の事業所。
そうですね、
はい、
あ、そっか、会社の所在地とかサービスを出してるその会社さんがやってる場所じゃなくている場所ですね。
そうですね。分かりにくいものについてはそういうふうになってるので、それが非常に問題になってるんですよね。
はい。
で、結果的に楽天は海外の会社さんを子会社にしたわけですよね。で、子会社を通じて、まあ、同じ土俵に立ったというわけですよね。
なるほど。そのことの顛末があって、その海外の会社さんをこうちょっと買ってしまいましたと。
そうですね。
いう、深いですね、いろいろと。
そうなんですよ。結局、何が問題って、こちらの買う側からしたらわからないじゃないですか。同じに見えますよね。
一緒ですよね。はい。
で、片や消費税かかってます。片やかかってませんって言ったら、いや、かかってない方がいいよねと。
うん、
当然なってしまうわけで、そうすると価格競争的にメリットがないわけですよ。
そうですね。不利になりますよね、
むしろ。そうですね。むしろ不利になるってことです。
はあ、そうですね。これから海外とのやり取りで起業されようと考えている方は、もうこれは必見ですね、やっぱり。
そうですね。私の実際の近くので聞く話だと、海外に会社立ててっていうところは増えてきてますよね。
ああ、なるほど。まあ、国内で商売はして、サービスは海外からの提供でやっていくという、
そうですね、
モデルというか。
そうですね。逆に今のは売上の話だったんですけども、
はい、
今度支払う方の話なんですね。
はい。
で、意外と皆さん、インターネットで、こう、いろいろ物を売ったりとかしてる場合に、検索ってあるじゃないですか。
はい。
で、検索エンジンで上の方に来るように、広告費払ったりしませんか？
しますね。はい。
あれも実は Google と Yahoo で取り扱いが違う。
そうですね。確かに。
Google のは海外の事業所なので、かかってないんですよ。逆に支払ってないんです。
はい、支払ってないんですね、はい、こちらは。
それに対して Yahoo に対する広告費は払ってるわけですよ。
なるほど。
だから結構この Google に負担してるなっていう会社さんは、だいぶ税額が変わってるはずです。
はあ。それでも実際に気がついて、いらっしゃるんでしょうかね、皆さん。
案外気が付いてない方も多いと思うんです。
そうですよね。こう全部会計はお任せしちゃってなんて。
そうですね、
はい、
ただこれも意外と知らない方も多いので、
はい、
あの本当に注意が必要ですよね。
確かにそうです
、はい、あの税理士の先生でもあまりインターネットでの取引をあまりよく知らないって方も中にはいらっしゃいますから。
だとその還付自体わからないかもしれない。
まあその還付の計算構造とかはもちろん分かってると思うんですけども、その Google に対する広告費がかからないとかっていうのは案外知らない方も多いですね。
なるほど。そうですよね。やっぱそこら辺は自分がどういう取引をしているのかっていうのをちゃんと把握して、
そうですね、
その上で税理士さんとご相談。
そうですね。
いや、なんかいろいろと今日はまた高度な話題が多かったんですけど、結局そのまあ国内か国外かで違うっていうことだけはきっちり押さえておかないと、特にネットで商売されてる方は不利になってしまいますので、これはちゃんとチェックしていただきたいと思います。
はい、はい、
あのそろそろお時間になってしまいましたので、続きは来週ということで、敦子先生、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。